列王記の12章の列王記12章の22節から13章の10節あたりまでです。ここは、イスラエルの国がその地域としては多くの地域を持っておって、ユダ、南の方はユダだけになったわけだけれども、そのイスラエルの国がどのようになっていくか、滅んでいってしまうわけですけれども、そのきっかけともなった大きな重要な出来事からも書いてあるわけです。で、その少し前の21にですね、名前がたくさん出てとても分かりにくいですけれども、12章の21節レハブアムというのはユダの国の王なんですね。この時には2つに分かれていたわけです。イスラエルというと北の国、北の国ですね。で、ユダというとユダの国は南の方ですね。ユダ部族、ユダの民族たちが国を別の国になっておったわけです。その王がレハブアムという、レハブアムという王だったんですね。で、この人はユダの全体から、そしてからユダのすぐ北にあったベニヤミンから強い戦士たくさんを集めて、そして北部のイスラエルの家に戦争を仕掛けたと。けれどもここで22節でですね、神の言葉がその預言者に与えられたと。今まさに戦争を始めようと、攻撃を始めようとしたら、神の言葉がですね、たくさんの人に与えられたのでも、王に与えられたのでもなくて、一人のこのシェマヤという人ですね。で、どういうふうな言葉だったかというと、このレハブアムとユダからベニヤミンのすべての家、人々に言えと。そしたら戦争をするために行くなと、あなたたちの兄弟イスラエルの人々に戦いを挑むな。兄弟っていうのはもともとヤコブの子供たちから始まった流れですね。そういう意味では同じ神を信じる兄弟であるはずのイスラエルの人々に自分のこう征服の欲望を満たすために攻撃戦争してはダメと言ったわけですね。そうしたら人々は主の言葉を聞いて、その主の言葉に従って戦争も始めようとしておったのに、それをやめて帰っていったと。このようなことはとても驚くべきことですね。今にしてみたら、現在も昔から今に至るまでですね、戦争っていうのはほんの少数の人たちが自分の地位、権力欲、そういうことのためにですね始めたってことが非常に多いわけです。日本が中国に対して始めたあの戦争ですね、1931年のこの満州戦争、これを事変というごまかした言葉で言ったんです。本来戦争だったわけですね。正式な宣戦布告をしないから戦争ではないとか言いながら、実はもちろん戦争なんです。それを歪償化するために事変とかいうことを言っていましたけれども、それから1937年決定的な開始となって、そして最終的に東南アジアからずっと広大なですね、オーストラリア の近くの方まで広大な太平洋域まで巻き込んだ膨大な人たちが死んでしまった。それ一つにはですね、満州を守るということであったんだけども、そういうことを最初に後継した人はやっぱり自分の地、それを誇示したい、細かく言ったのか、こういうことは聖書から離れるのであれですけど、そういうようなことが人間のですね欲望があったと。それからさらにだんだんとですね、海軍の力が増えていったから、なんとかこの陸軍の力を誇示したいと、まあ、そんな風な軍同士の対立構想、そんな風なところから小さな人間の欲望からがいろいろな原因となっても始まっていて、あんなにたくさんの人たちが死んでいったわけです、戦争はいつもそういうことで、現在のパイオシリアでのですね、あのような爆撃、たくさんの人たち死んで、そこから多くの人が逃げ出すと、逃げ出すとヨーロッパに入り込むと、入り込んだらまたテロを起こすんじゃないかと、実際にテロが起こったりするともうやめてしまえと、自分の国だけでいいとかいう大きな問題につながって、元はというといろんな問題の根源は一部の人たちが自分の権力欲を守ろうという、そういうことが奥に潜んでいるわけですね。それを国のためとか言い出すわけです、そういうふうに、止めるものがない。でもここではですね、こんな戦争を止めたのは、いわゆる頭の良い人たちは軍事の専門家のですね、そういう、専門の人たちの言葉でもなかったわけです。そんな軍事とか国の正義とか関係のない、一人の預言者に与えられた神の言葉だったんですね。このようなですね、国や社会全体に影響を及ぼすようなのが神の言葉だと、もうはるかに昔からこんな風に、書かれておる。これ聖書というのは非常にこの深くてですね、鋭い目を持っていたというわけですね。こういうことでこのところはユダがですね、ずっと後々まで残っていくということの、まあ、重要な一つの出来事ではあったんですね。このように実際にですよ、こう見た18万人も、兵士をたくさん集めて、それをやめるやいうことはですね、非常に非難を受けるはずですね。やめるぐらいで返すぐらいだったら、初めから集めなければいい。昔は自動車なんかで行くことできない、歩いていくわけです、この場合遠くまで。そんな各地から集めてくるっていうことは大変なこの労力エネルギーが必要になります。それでもですね、やめてもうみんな帰っていったと。とっても不思議ですね。これが、まあ、そういうふうにユダの国がずっと残って、そのユダの国からキリストがまた出ていくと、あるいはパウロ十二弟子もこの、ユダ民族から生まれていったわけですね。要するにこの世界で最も影響を今日も及ぼしているのは、これも全く聖書はですね、神の言葉である。それを実際伝えてぞーっと受け継いでいったということ、それもある意味単純なことですよね。主の言葉を聞いた、そして従うと、国や社会全体、あるいは個人一人一人の人間でも同じ原理元ですね、でそのような人を神様はこういうふうに突然起こすんですね。どんな時代でも神様が起こそうと思ったら、それはもう暗黒の中でも起こされてきたということです。で、現在この日本はですね、軍事的な圧力や攻撃によって一切、いろいろな国と同士のこの紛争ですね、争いを解決しようとはしないという、そういう働きを掲げて70年余り来たわけです。それが非常に、良い影響を及ぼしてきたんですね。日本は軍事でもって抗議したりしないんだと。そこで信頼をされて平和の大きな礎 にもなってきたわけです。それをまあ残念なことに、さっきも言われたように、大きな変動が起こって、その大切ないわば聖書的精神に基づく憲法が変えられようとしておるとですね。これは戦争戦前でもですね、あの戦争はいけないという人たちそうそうおったけれども押し切られたわけです。間違った流れっていうのはですね、この民主主義っていうのは全体的に必ず正しいというものではないわけですね。今日でも、ね、民主主義、人々の意見だと、で選挙でたくさん取ったから自由にすると、そういう民主主義の大きな限界、人々がたくさん間違った考えに流されていったら、それ全体の国民の主としたら、それは間違った一心に行くわけですね。昔のあの戦争ように。そういうことは2400年も前あたりからギリシャのソクラテス、ソクラテスのはっきり言っていたプラトンなんか、考えが間違っている人々がたくさん集まっても真理には到達しないということです。ですから本当に真理を知った人が国や社会を治めるんなければならないと、これ旧約聖書のモーセがですね、誰かと相談して決めたんじゃなくて、神から直接受けた言葉に従って導いていったというところがありますよね。ここでもそうです。王が導いたこれ間違ったと、人々もそういうこと反対もしなかった、だから戦争も始まる準備も全部できていた。だけど神の言葉を聞いた人はおそらく言ったらそれに従ったと。これ民主主義とは大きく違うわけですね。人々全体が間違って流されていく、戦前もそうだったように、これを間違って大きな流れできても、それをいや違うとはっきり言うのは神の言葉である永遠の真理なわけです。ですからたとえですね、これから将来大きく日本も変わっていったとしても、この真理の力、真理の役目っていうのは変わることがないわけです。どんな時代になっても真理っていうものは不思議な力があるわけですね。それを私たちは信じるということは必要なんです。主の言葉こそは永遠の力である、真理であると。で、これに対照的なのがこの次の25節から、イスラエルの王ヤロブアムですね。イスラエルのヤロブアムは、王国はダビデの家、要するにユダのものになってしまう。それだったら自分でですね、神殿も作ってそこに人々を集まりましょうと、ということなんですね。そこで28、よく考えた上で金、黄金の格子を作って、金で作るとみんながですね崇める。今でもそうですね。金っていうと値打ちが変わらないというと、のでお金をいっぱい持ってる人は金の棒をいっぱい買うと。それは値打ちがもう変わらないとかいうことでですね、今でも金っていうのはとっても重要視されたりしますが、昔からこういうことあったわけです。そうしてこれをですね、エルサレムではなくて別の地にですね、昔から、これはヤコブの時から記念の場所だったんですけど、ベテル、ここに書いてある、ベテルっていうのはベーとエルで、ベテル教会とかそういった類のものもありますが、ベートエルです。ベートって家という意味ですね。これは神です。だからこれでプラスって書いてある、プラスベテル、神の家ということ、ベーテル、ベーテル、ベートですね。こういう字なんですけど、これが2つになってこうやってくっついて、これが ベータになったんですね。ベータで英語の B、 これベータとヘブライ文字なんですけどね、これ2つくっついた形でベータができて B になってる。ベーテル、ベテルです。そしてもう一つは一番北のダンというところに置いたと。そういうふうに自分の利益がなくなるかもしれない、支配権が奪われるかもしれないと、そういう気持ちからよくよく考えたと。神様からの示しを全然待たなかったわけです。人間が考えることっていうのはどんな頭の良い人でも間違ったことをいっぱい考えるわけです。そういうことで、これがずっと頭で罪のもとになったと。エルサレムにある神殿に行って本当の神様を礼拝するっていうんではなくて、それをやめてですね、大胆にも全然別の神々をですね、別の地、その北と南の方に2箇所にも置いて、そこに神様を祀るんだと、拝みに行けというふうなことをしたというわけです。で祭司まで自分で任命したと。そんなふうなことまでして言えば、神に言えば挑戦したという形ですね。それでまあ厳しい言えば裁きを受けることになって、あとこの国滅んでしまうわけです。この世界には 2×3 は6というふうな永遠に変わらない法則があるわけですよね。これは2000年経っても変わらないわけです。アメリカでも日本でもどこの国でも 2×3 は6って変わらないと同じように、目には見えないこの精神的霊的世界にも同じ法則があると。このことを学校でも私も実際学んだこともなかったですね。悪を行い続ければ必ず裁きが来る、これも法則なんですね。どんなにこのごまかそうが何しようがですね、あるいは2000年経ったら、あるいは1000年経ったら、それは嘘がバレない、得するなんて絶対にない。もうこれは本当に 2×3 は6と同じような永遠の法則なんですね。ってことはすぐに分かる。嘘を言ったりかけて悪いことをしたら必ずそれは不思議とバレるわけです。そして心の中が荒れてくる、心の中が汚れてくる、そういう裁きを受けるわけです。もうそれはっきりしてるわけですね。嘘を言ったり、人の前で綺麗事を言って隠れたところで悪いことをしたり考えたりしよったら必ずそれは分かってくる。ふとした時にそれが誰かの口、あるいは自分で言ってしまったり、あるいは目がよどんできたり、表情がよどんできたり、声が汚れてきたり、いろんな形ですね、神様はそういう悪のままでする続くことを許さないわけです。そういうことを神を恐れるっていうことですね。神様の正しい清い道に反することを意図的に続けていくならば、必ず裁きを受けるわけです。そんなことはないなんていう心そのものが常に裁かれている。本当に清いものや真実のものを信じないという、そこに平安がないということからですね。だから神様に裁きがあるなんて嘘だなんていう人も多いんですね。特に日本人には、それは知らないからですね。そういう全ての人間世界の根底にそれがあるということ、それを聖書はそれをずっとですね、永遠に一貫してそのことを言い続けて書きつけているわけです。政治が変わろうともですね、どんな時代になるとどこであっても、太平洋の真ん中であってもですね、たくさんの人々がおる学校でも職場でもどこであっても同じということですね。こういうようなことは聖書にあるけれども、なんとなく聖書を読んでる人でもそんなんないだろうとか思ってですね、キリストを信じるような人でも隠れてしててもわからないだろうとうっかり思ってしまうと、そういうことを重ねていったら必ずその人の心がだんだんと汚れてくると、で清いものに対して感動がなくなると、消えていくということがあると思いますね。はい、まあ、それはそういうことで、次に13章でもですね、主の言葉によってということが、 まず1節2節5節9節ですね。見ますと主の言葉っていうのがですね、ここで、1節にあり2節にもあり、そして5節、そしてから、9節、ここに短い箇所に繰り返し主の言葉ですね。13章、主の言葉に従って神の人が来たんだと。2節、その人は主の言葉に従って祭壇に向かっていったと。それから5節にも、その神の人が主の言葉に従って与えた印が実現して祭壇は裂けて壊れてしまったと。この不思議な記事がこの13章後まで読むとありますけど、まず前半だけで今日は終わっておきますが、こういうふうにですね、神の人、預言者っていうものが神様のご計画の時に従って現れてですね、他の学問がある人や地位が高い人、普通の頭の良い人とまた全然別にですね起こされるわけです。この世界では、テレビによく出る評論家とか大学の教授なんていうの一番の信頼があるようなけど、現在大学なんて1センチ以上あるんですよね。短期大学って1センチ以上もある。昔は東ぐらい政治ですね、それだけあるから質の悪い人もいっぱいおるわけですが、もっと前でもその7つか7帝とか言った鷲田慶応とか言った時代でも、あの戦争をほとんどの人は聖なる戦争というふうに言い出したわけです。それだけ見ても学問、頭が良いということは決して本当の真理を持っているとは違うということですね。聖書はそうです。学問をしたらするほど真理がよくわかるということは違うわけです。聖書ははっきりと神様からの啓示、神の言葉を受けたら本当の意味で英知ができると。だから別に文字も読めなくても、漁師のヨハネ、ヤコブとか言った人たちは多分文字も読めなかっただろう。そんな普通の人には本なんかなかったわけですからね、昔。それでも神様の啓示が与えられたら2000年でもずっと続くような真理を受け取ることができると、そういうことで、ここでもそうですね。神の人が突然来てどんな人かわからん、で主の言葉に従ってですね聞いて、わざわざそこまで来て、そして、この間違ったことをしている人たちがここで生贄として滅ぼされしまうんだと。そういうとても大胆な勇気ある言葉をやっぱ平気で言ったわけですね。こんな風な大胆な言葉を言ってたら次に捕らえられてどうかな。実際のこう書いてありますね。4節にあるように、この王はヤロブアムは祭壇に向かっているその神の人の言葉を聞いたら祭壇から手を伸ばし、そいつを捕らえようと命じたけど、その手がですね泣いてしまって捕らえられないと。そして今度王がですね非常に驚いて、どうか神様に祈ってくれと、手が元に元気になるように戻してくれと言って、そしたらこの管理の人は、主に行って、そしたらこの手が元に治ったというんです。そうしたらですね、王様は、この王はですね一緒に来て休んで、ここで、パンを食事してくれというんですね。このようにですね、王はこの神の力に触れても悔い改めようとはしなくてですね、 一時的に食事パンをしてあげようと恐れたのはいいけれども、本当に悔い改めなかった。食事でもてなしていいわ、ごまかそうというようなところですね。そうしたらその神の人はですね、神様から神の言葉だけを言ってですね、一切のものを、そういう偶像を礼拝しようの人から一切もらったりしなかしたらダメと言われとったってんです。だからパンも食べない、水も、これ水ってのはとっても大事なものだったわけです。日本のようにどこに歩いて行ったって昔は飲める水があったわけですね。小川流れて水は非常に貴重だと、それ水すらもらわなくても、そして行った時に通った道も通ってはいけないと、これとても厳しい命令ですね。王のところ行ってですね、あなた方偶像崇拝しているものは必ず裁かれるんだと、偽預言者の人はみんな滅ぼされるなんてことを言ってですね、捕らえられて殺されるかもわからんわけです。こういうふうにですね、とってもこの行ったらどうなるだろうかなんて考えないで、ただ神の言葉だけを言うっていう、そういう人たちが確かに起こされてきたわけですね。あのローマの激しい迫害の時でも、前にも言ったように若い女の人が赤ちゃんを持って、お前はクリスティアノスかと、もしクリスティアノスではありません、ギリシャ語ではクリスティアノス、クリスティアノスって、それがクリスチャンに言うようになったわけですけど、クリスティアノスでないと一言言ったら許されるんだと、お前の赤ちゃんも許されると。そしたら、いや私は英語エイミをクリスティアノスだと、まあ、こういうふうにですね、私はクリスチャンのクリスチャンだと、キリストを信じるものだと、どんなことがあっても私はキリストを信じるという、この一言を言うと、それがために実際殺されていってしまったという、残された赤ちゃんは、私を今日まで守ってくださって、このような平穏を与えてくださる神様は必ず守ってくださると信じて、私は御言葉ですね、キリスト者ですという一言を言うのですと、そういう記録が残っているわけですね。まあ、そういう人たちは確かにあったわけです、少数であっても、まあ、そんなふうなことでこの人もですね、主の言葉だけを言ったと、何ももらわないという。で、どうして同じ道を変えられないのか、変えてはいけないと、これは一つにはですね、来た道でもやれやれと思ってですね、同じ道だったら安心して心が緩むと、そういうこともあってですね、別の道を行ってですね、心のこの緊張感を保つという、守る、保つという、そうしたこともあったということです。まあ、こういうふうなことで今日のところずっと分かりますように、ユダの王や人々はこの神の言葉を持ったセマヤという人がいて、その戦争を始めたらダメやと、本当に準備して遠くから来たのに帰っていってやめたという、こんな不思議な力ここでもあるし、それに神のこの逆らった人たちは徹底して滅ぼされていったというわけですね。で、この王もですね、初めからやるとこのように一度は手を癒されて、癒されなくても仕方がなかったんですね。あいつを捕らえようって言ってですね、神の人を捕らえようって言って言った時に手が泣いてしまったと、そのまま泣いたままで病気になっても大きな裁きとして仕方なかったのに、この神の人はあえて祈ってですね、これを癒してもらったんですね、手をな。その時点、本当にこれから神の力を捨て悔い改めたらそれで許されてしまうけれども、そうはしなかったわけなんですね。単に表面的な食事をやってですね、悔い改めをしようとしなかったと。そんな風に神様はある種の機械 会を与えるということもわかるわけです。私たち自身もいろいろな罪、間違い、失敗、いろいろあるんだけれども、その度にそれに気がついて神様の前に悔い改めて許しを請うと、それが、まあ、信じることで救われていくわけですね。信仰の初めに信じて救われるってありますけども、途中でですね、信じること曖昧になってて本当に捨てていく人もいるわけです。だから信仰によって救われても絶えずそれは毎日新しく心を信じていくという、そして罪を知ってその許しを願うと、そのために信じてですね、十字架で許してくださったと信じて許されていくということが、そして復活の命を与えられると、そういうことで、まあ、今日は今のような時代と全く違ったことはですね、遥かな昔から言われていたと。私たちもこの世界世がですね、ああいうアメリカの大統領が来て圧力軍事っていうことを増強しようとする人たちが盛んにその北朝鮮の脅威だ脅威だということを言って、軍事がなければと、で若い人たちがそれに引っ張られていってですね、若い人たちが今のああいった政権を賛成として多くなっているということですけど、我々はそういう流れに流されたらいけないということですね。聖書は一番その流されない世界を書いてあるわけですですね。そういうことを思って、今日の主の言葉を私たちもこれからも受け取っていきたいと願うわけです。はい、以上です。